皆さんごきげんよう。ソーダゲイにカミングアウトやる気ありのミシェルです。
太田です。
この番組はリスナーの皆様から身近な人には言えないお悩みや聞いてほしい話を投稿していただき、私たちしがないゲイ2人が最大限お答えするという番組です。
そうです。
またやる気ありみは LGBT をテーマにアートコンテンツ、エンタメコンテンツを作るチームですので、ぜひウェブサイトを検索してみてくださいね。
はい、お願いします。
今日は一つ僕からちょっと言いたいことがあるんですけれども。
何ですか？
ちょっとこのゲイにカミングアウトのね、
うん
う
ん、
アートワークあるじゃないですか。
ほう、はいはい、
あの変えた方がよくねっていう話なんですけど。
ほう、なんでなんで。
まず一つが、うん、ちょっともうあの若い時の写真をさ、なんか結構さ、でかでかとさ、
いや詐欺者、
いい詐欺者はさ、いいアートワークだと思うよ。でもなんか僕たちでーすみたいな感じ出てるのがちょっとなんか、
あれかな。実際僕たち。
だけども、
それは実際僕たちじゃん。
若いのが、
あ、若いのはムーそうね。
太田はあんまり
本当
そんな老けてない感じする。
いや、僕、むっちゃ変わったなと思っちゃったけどね。なんか老けたな。
髭生えたぐらい。
あ、本当
うん、と思うけど。
あ、ミシェは本当に露骨に老けてるよ、ね。
露骨に老けてるから、ちょっと。変えたいなっていうのが一個あるの。
老けてるよ。老けてるじゃなくて。まあ、老けてるのもあるでしょ、若い子からすると。
うん。っていうのあるから、ちょっとっていうのと、うん、あとなんかその、一回ツイッターかなんかで見かけたんだけど、ほうほうほう、その、聞いてくれてる人が、
うんうんうん、
その、電車の中とかで、その、これを聞くときにさ、
はいはいはいはい、
なんか何スポティファイとかさ、アートワークデカデカと映るじゃん。
うん、さ、うんうんうん、
そうだ、ゲイにカミングアウトって書いてあるから、なんかちょっとこう、ちょっとなんか、
うん、なるほどね。
隠すみたいな。
はいはいはいはいはいはい。
で、僕も気持ちわかるんですよ。
いや、わかるわかる。プリキュアの曲とか聞く
とき
にさ、わかるわかる。確かに、ね。
ジャケットがね、アニメとかちょっと、うんうん、あ、恥ずかしいなって思っちゃったりするんで。
なるほど、なるほど。
なんか、そろそろね、変えてもいいんじゃないかなって思ってますけど。
いや、わかります。いや、僕もね、もうアートワーク変えたいなと思ってたよ。
あ、ほん
と？だってもう結構前だし、
うん、そうだね。
あれさ、変えれるんだよね。
変えれるはず。
うんうんうん。
途中からになっちゃうかもしれないけど。
いやー、僕さ、あれなのよ。うん、なんか、変えるんだったら前からね、僕、キリンジ好きだけど、うん、
はいはい、
さ、キリンジのさ、2枚目だったかな、アルバムのさ、うん、あれ読み方、なんていうものか、わかんない、うん。4745っていうものかな。4745って書いてあるやつのアルバムなんだけど、うん、それのジャケットが好きで。
どういう感じな？
いや、なんかね、つまりは、うん、要素分解すると引きで2人が写ってて、
うん、
変なことを引きでやってる、
うん、
まあでも変すぎないというか、なんかちょっとシュールな感じなことを引きでやってるやつ、うんうん、なんか片方がこうジョギングしてて、片方がスーツでこうそれを追っかけてマイクでインタビューしてる
アーシャ
なんだけど、それは森の中でね、うん、なんかその緑な感じもし、なんかとにかく引きの全身がいいなと思った。
ちょいださちょい川みたいな。
そうそう、ちょいださちょい川で、よりよりも引きの方が、
うん、
で、ロゴポンみたいな感じのやつ。
だとね、もうシワとかもちょっと。
いやいや。
毛穴とか。
僕ね、シワはできづらいのよね。
だからシワできないん
ですよ、ね。死にほくろめっちゃできる。
ああ、なるほどね。
もうこことかもほら、ここにさ、
デ
コに。
ああ、そうね、そうね。
なんかさ、これ詳しい人に聞きたいんだけど、うんうん、僕直線上にすごいできるのよ。
直線上。
これ、ほっくろというかさ、シミみたいなのもさ、直線状にできて
る。あ、本当だね。
できてる。
星座みたいなの。
そうそうなの。なんかね、
うん、
これってなんかあんのかな。
あー、でもあるのかもね。
なんのかもしれないね。そのメラニンのなんか、うんうんうん、
そこにちょっとできやすい、うん。
できやすいのかなとか。
スムージーとの関係みたいな。
そうそうそうとかあって、ほくろとか、シミはできやすい。まあそれはあんま気になんないけど、ね、うん、でもなんかそのスキンケアはさ、
うん、
もう詳しい人に聞くと1にも2にも日焼け止めらしいよ。
ってらしいですね。
もうなんか化粧水とかより、
ね、
普通のでいいから、それは、うん、とにかく焼けないことが一番肌にいい。
コロナでみんな若返るんじゃないですか。
いや、そうだよね。だって最近さ、ユー久しぶりに会ったじゃん。
うんうん、
ユーっていう顔出ししてないメンバーですけど、あいつなんかめっちゃ肌白くなってたなかった？
僕それ
びっくり、なんかこいつ印象変わったなと思ってさ、何なんだろうと思ってずっと見てたら、しれえってなって、お前白いんだわ。
もともと白いけどね、結構。
うん、そうね、そうね。もともと白いけど、なんか、いや、マジで出てへんからな、外って。
まあでも、本当にもインドア派の人とかさ、本当に肌綺麗っていうね。なんか、引きこもりの人とかさ。
そうね、わかる。
だから、いいよね。やっぱり、太陽がダメなんだね。
でも僕も出てないんだけど、僕も謎現象で、焼けたって言われるのをさ、毎年冬とか謎のタイミングで言われるんだけど、完全に肝機能の低下なんだと思う。
そっか。
いや、僕謎なんだけどね。でもなんかメラニンとか、だからシミとかほくろできやすいんだろう
な。なるほどね。
黒くなりやすいというか。
俺でもそんなないんだよ。赤くなって終わりみたいな。
いや、それ
赤くなって傷ついて
終わり。肌強いんだよ、それ。
そうなのかな。
うん。脱いだら体綺麗。
綺麗かも。
ああやっぱそうなんだ。
綺麗と汚いのは混在だけど、
まあ、なんかさ、そのさ、シミとかできづらい、黒ずみとか、
シミとかあんまない気がする。
いやー僕黒ずみとかやっぱできやすい、
うん、なんかサラサラだし、なんかやたら
知らねえまあでもそうなんだろうね、うん、いやなるほど。
いやでもね、太陽が敵なんだね、うん、僕そうね、うん、何何でもインドア派のさ、ドオタクなのにさ、太陽めっちゃ好きだからさ、うん、やっぱ血が騒ぐのか分かんないけど。
いや、どこで感じるの？家で見んの？
え？家からベランダとか開けてさ、見んの好きなの。そうそうそう。
でもなんかさ、ゆるいキャンプとかでも嫌なの？なんかこういうアウトドアだったらありみたいなのないの？
あるよ、グランピングってやつ。ああ、グランピング。興味ある、興味ある。
あ、うん、あ、そうか。
アウトドア基本ダリそうだなって思うけど。
ダリそうだよね。
わかる、うん。全然思わない、なんかあの、アウトドアグッズとか見てもときめかない。
あ
うん、好きな人ね、周りにいっぱいいるけどね。なんか連れてってもらおうかなとかって思ったりするけど。
いや、うん、いや僕はね、アウトドアは、いやなんかさ、そのだるさってさ、蓄積じゃん。うん、その人間関係のだるさとかさ、うんうん、あの単純に洗い物多いだるさとか、いろんなものの蓄積じゃん。一緒に行く人が本当に気心知れてる人だったら別に好きか。
あ、確かにね。
わかんない。僕はね。
それはもうどこのもどこ行ったってそうだから。じゃあ別に山行かなくていいじゃんみたいな。
いやでも山は行きたいの。うん、でも山行くってしんどいじゃん、うん。それプラス人間関係のしんどさプラスされるとちょっとしんどいなって感じ、
ね。
行きたいは行きたいのよ。だから思い描くキャンプはあんの。うん、別に有馬の子とか、ね、うんうん、あいつと行きたいなとか思ってる人はいるんだけど。うん、
はいはいはい。
でも大体行くってなったらなんか誰々も呼んでいいとかなって、ああ、全然いいよってなるやん。まあ
ね、確かに。
そこで、え、いやいやとか言うのも変やし。
確かに確かに。だから
大体さ、うん、最高の布陣で行けることってほぼなくて。
なるほどね。確かにそうかも。う
ん、
そうかも。
大体なんかわけわかんないやついるじゃん。
お互いね。お互いわけわかってないよ。
お互いわけわかんないやついて、なんか、何の仕事してるのみたいなこと言いながらさ、魚洗うみたいなさ。
楽しいけど、それ
は楽しいけど、
山ではしたくない。
疲れんの。そう。そう、山ではしたくないの、うん。ストレスの総量増えすぎて、だから山は行きたいが、うん、やっぱ知らないやつ大体来るから嫌だってなっちゃうの。
なるほどね、
うん。
僕今ちょっと思ったのは、だるさのさ、印象の悪さがさ、
はいはいはい、
どこにあるかっていうと、なんか、なんだろう、行ってみたいとは思うんだけど、キャンプとかって。はい、なんかさ、ヒロシーさんの見たことある。うん、
すごいやってるね、すごいガチじゃん、キャンプ。
ああいう感じはやってみたいの。
わかる。
なんか、その、キャンプグッズみたいなさ、
はいはいはいはい、
グッズ使ってんじゃんみたいな、なんか。
いや、グッズはヒロシも使ってるじゃん。
本当？
グッズ企画してるでしょ、むしろあの人、うん。
あの、極力使わない。
いや、そんなこと、
火起こ
そんなコンセプトじゃないよ。
火起こしたりさ、
うん、
いや、火起こすのとかもさ、
はいはい、
あ、違うんだ。イメージが違う、う
ん。全然それもうあんた偏見だ
よ。火起こしたいじゃん。なんかこの、うん、こうやってスリスリしてさ、
木の棒
とか。大変だよ。でさ、キャンプグッズとか言ってさ、うん、なんかナイフでシュッてやって火花散らすみたいな。
はいはいはいはい。
でも、だったらチャッカマンでいいじゃんとかと思っちゃったりとか。
あー。
そういうだるさの印象が。
それもさ、塩梅じゃん。なんか、別にこれだって、スリスリやるのだって別に、もう火ライターでいいじゃんってなっちゃう。
でも気分じゃん。気分度合いが。じゃあいいじゃん度が違う。
確かに。確かにね。うん、だからそう、塩梅だよね。じゃあいいじゃん度あるよね。うんうん、
チャッカマンに近すぎる。簡単にナイフで起こすんだったらもう100円チャッカマン
になっちゃう。そんな人いるんだっていうか、ナイフで。
あ、なんかこういうグッズがね、あったのなんか。
あ、それはいらないね。うん、そうそうそう確かにね。確かに
気分味わいようみたいな、なんか。
いやでもなんかあのやりたいのは、うん、なんか本当にそのちっちゃいさキャンプファイヤーみたいなのをそれぞれの前にこう作って、うん、そこでなんかこうさ一緒にみんな美味しい、うん、なんていうのキャンプファイヤーメニューみたいなものを作って、うん、食べて飲むみたいなのをさ、うん、やったりするんだって、うん、ああいうのはやりたい。
それやりたい、
ね、楽しい。でもさっきも言ったように、うん、そこにどうでもいいやつが無理。
いやどうそんな悪態、あ、でも、そうかな。
悪態つかないよ。うん、僕もちろん。全然爽やかに一緒にやるんだけど、うんうんうん、疲れるじゃん、もう。
まあね。
うん、
疲れかける疲れになっちゃう、
ね。だからちょっと知らないやつと楽しむだったらもう本当に出来合いの飲み屋で限界。
まあ、なるほどね。うん、
ホムパでも嫌。
あ、嫌なんだ。
え、だって皿洗うとかのストレス待ってるじゃん。だからやっぱストレスの総量なのよ。楽しさはさ、ね、ストレスの総量を超えちゃうと嫌なのよ。
そっかそっか、なるほどね。
だからホームパとか、あの、キャンプみたいな、ちょっとこう、労力使わない
と。
内
輪であれば、
うちわの方がいいなって思っちゃう。
たる、ね、みたいな、なんかあの、ビールジョッキで飲みたいな。
いや、それ、キャンプ関係なく
ない
？いや、それはやりたい。それはもうマジでやりたいよ。
やってみたいよね。
だってそれさ、もう随分昔のさ、放送でコロナ終わったらやりたいやつでさ、それ僕言ったもん。そう、ワンピースをさ、あの、樽でビール飲むみたいなやつやりて。
おー
みたいな。
そう。つって。
飛沫バシバシで飛沫バシバシのやつやりたい。
終わんねえコロナ。
いや終わんねえな。てかあと本当にさ、うん、年内で終わんのかな。
いやでもだから言われてるのが来年の4月
って言われてるじゃん。
言われてるよね。
だったらいいよねまだ。
うーん、それでも本当かってちょっと
思い始めちゃって。来年2年きつくない？あと2年ちょっと嫌じゃない？
うーん、嫌だ。
もうでもあとにマジで、でももう本当にさ、うん、みんな言ってたけどマジで生活様式変わるね。
変わる。
そんなに長くなると、
うん、慣れてるもんみんなも、
うん、もうね。
うん、でもそのコロナ去った後なんか他のウイルスかかりにくくなるよね多分。全員人類だってもうみんな慣れ、もうさその消毒とか手洗い
は、ね、完全に、それはそうだよね、
完全に染み付いてるんだみんな多分、
うん、だってインフルエンザほぼ死滅レベルなん
でしょ。いやほぼ
だ
よ、うんうん、ほぼ
ほぼ、すごいよね。
びっくりだよね。
いや
数パーセントとかだったね。確かに前年比みたいな、ね、
そうそう。マスクしなくていいってちょっとそういう日来たら感動しそうだけど
ね。泣いちゃいそう。なんか晴れた日にマスクしない
で、マスクしないで歩いてたらね、
みんながそれ歩いてたら、うん、今ちょっと泣きそうだもん。
そうお前泣かないんだろ。
さはい、そろそろね。
そうですね、
はい、
はい、やっていきたいと思います。
今日はね、あの相談の模様も上げさせてもらうんですけど、うん、その前にあの前回ねいただいて、うん、ありがとうございますっていうお便りがあの就活にすごく悩んでらして、うん、
あーはいはいはいはい、たけちゃんね、
あのいたいた、5回前ぐらい、
最近だよね、
最近の、う
ん、
はい、
たけちゃん
その方からねお便りが来ているので、それちょっと読み上げさせてもらおうかなと思ってます。じゃあ僕読んでいいですか。
はい、
神奈川県在住23歳のたけちゃんさんですね、うん、たけちゃんです。3月12日の放送回でお便り読んでいただいてありがとうございました。今回私の悩みに答えてくださったのが嬉しすぎて、しっかりお礼をお伝えしたいと思い、まあ思いました。長くなってしまってすみません。12日は朝からバイトがあったので重い体に鞭打って起床しました。一日が始まる憂鬱感に潰されないために、そうだゲイにカミングアウトの最新話を聞きました。
ありがとう。
その瞬間、
先々週休んでごめん。
驚きと喜びで、憂鬱が吹き飛びました。
おお、簡単だね。
先日深夜テンションで綴った感情のトロが、うん、いつも聞いてるポッドキャストで取り上げられている。超恥ずかしいですが、それより嬉しさが、勝って何度も聞き返してしまいました。生きていたらこんな奇跡が起こるんです。
いやいや、そんな奇跡なんてもっとこれから起きるよ。逆に
本当です。まずミシェルさんの軽やかさに元気をもらいました。わら、我ながらにして心にサンバ隊を引いてるって人っていますよね。実は私の彼氏もそうなんです。
ああ、そうなんだ。
他の放送でも一貫してい
い
ミシェルさんのサンバトークに救われています。嬉しいです。
なんか目の前にいると大変ですよ。
ちょっと。そして今常にサンバ隊を率いている彼氏がいます、うん、つまり私にはミシェルさんのような持ち前の軽やかさで憂鬱を吹き飛ばしてくれる人がとてもありがたく、なくてはならない存在なのです。
うん、
嬉しい。生まれてきてくれて本当にありがとうございます、
嬉しい。
一方で私は太田さんタイプです、
うん、
私と太田さんは間違いなく先天的幸福感度ゼロ仲間です。
ちょっと本当にゼロはやめて。2ぐらいはある
よ。2ぐらいあるもんね、
うん、
そんな太田さんだからこそ限られた情報から多角的に問題に踏み込んでくださったのだと思います。実を言うと、私の暗い人生観に理解や共感を示す人と話す機会がほとんどありません。まあ、過去パーソナルな問題なので多くの人が表に出していないだけだと思いますが、それに見つけたとしても同世代です。なので同じような悩みを抱えてきた人生の先輩からポジティブな意見をもらうことがこうも心に響くものだとは知りませんでした。いや、太田さんだからこそ心に響いたのかもしれません。とにかくリアルな視点で展開されるトークは説得力に富んでいて、抵抗なく受け入れることができました。
うん、
そのおかげで凝り固まった精神が自然と解かれていきました。
よかった。
就活についてですが、続行すると思いますと。ですがこの先キャパオーバーになり、どうしても続けられないようだったらすっぱりやめて卒業制作にシフトします。
うん、
正直新卒採用にこだわっていた節があったのですが、その洗脳を改めて疑ってみることにしました。過去ミシェルさんのお話を聞いて結構なんとかなるもんだと思えたことと、太田さんの風の時代の話が大きかったです。
ちょ、スピ話じゃん。
将来には不安だらけですが、希望を信じて社会や他人に翻弄されずに自分が納得できる選択がしたいです。頑張ってみます。最後になりますが、この先もおそらく心にサンバ隊は現れないだろうし、先天的幸福感度もゼロのままだと思われます。かっこ何があるか分かりませんが、
そうね、
人生に希望なんてないような最悪の気分になってしまうことも多々あるでしょう。ですが今までとは違って、これからの私の人生はそうだゲイにカミングアウトナンバー104を何度でも聞き直すことができるのです。 いつでもお二人が人生に希望とか全然あるからねと断言してくれるのですします。例の投稿では例の投稿では人生に希望が抱けないと言いましたが、太田さんとミシューさんが私の悩みに真摯に向き合ってくださったこと自体が人生の希望に他なりません、
うん、
本当にありがとうございました。お二人のアドバイスをしっかり受け止め、できることから取り組んでみます。ここまでお見くださりありがとうございます。私も二人が大好きです、
うん、
私たちも大好きだよ。
大好きかどうかは合わないとちょっとわからないけど、でも好きだよ。
大好きだよね。
確かにね。
あ、続きがあります。
あ、続き、ほいほい、
私もオードリーのオールドナイトニッポンとオーバーザさんが大好きです。
本当、
2つもほぼ全ての放送を聞いています。
あ、一緒じゃん。
ケミオさんも大好きです。
いや、一緒だわ。じゃあ大好き。
多分あれめっちゃ合うんじゃないですか。なんか、うん、
話。いや本当だね、うん、23でオーバーザさん聞いてるんだって思うけど、まあ僕も32でオーバーザさん聞いてるの早いしな。まあまあでもちょっと上のね、やっぱ一回り上の憧れる人っていいよねって話をオーバーザさんでもしてたけど、
うん、
それってあるよね。
そうね、
うん、
確かに。
ちょっと二回りだけどね、この子のたけちゃんの場合は、あのスーさんたちは。いやでもね、オードリーも僕大好きなんで、本当にリトルトゥースです。
いいですね。
リトルトゥースって言うんだよ、これ言ったっけ。
それ知ってる知ってる。
最高じゃない。
いいね、かわいいね。やる気っつもよくない
思ってた。あの結構負けてないって思ってた。名前だけは
やるキッズめっちゃ可愛いじゃん。
実際 おっさんおばはんがいっぱいいるんだろうけど、ね、聞いて嬉しいけどね。
いい
のよ。嬉しい嬉しい。やる気、年齢関係ない。
いつまでもキッズ死ぬまで。
そうですね。いや、ありがたいですよ。
いや本当にたけちゃんさん、ありがとうございます。
本当に
嬉しいです。
ありがとうございます。また就活ね、思い切ってやってみてください。
ね、またなんかね、悩みでも出たらまた全然投稿していただいても。
はい、
そういうところで次にご相談いきましょうかね、
うん、はい、お願いします、はい、
じゃあ今日のご相談に行きたいと思います。宮崎県在住27歳、のりしおポテチさん。
好きだよ、のりしおポテチ。僕、
俺も。はじめまして、こんにちは。いつも楽しくラジオを拝聴しています。のりしおポテチと申します。私の悩みは、いつも異性同性に限らず困った人に好かれすぎてしまうということです、
うん、
その困った人とは、何かが起きてとても傷つき、誰かに癒してもらいたいと感じている人たちです。彼らは私と出会うととてもセンシティブな悩みを私に吐露します。例えば、親が横領してお金を返すことになり家を売ることになってしまった、親が自己破産している、旦那が給料すべてパチンコに使ってしまう、結婚したが義理の両親に一度も会っていない、父親も母親も血がつながっていない、かっこ養子ではない、などなど、とても重たい話をされがちです。
うん、
こういう相談は大体出会って1年も経たないうちに私に話されます。そして私にとっての地獄が始まってしまいます。相談をした彼らは私にべったりと張り付き、親友のようになってほしいとつきまとってきてしまうんです。仲良くしたいという純粋な気持ちだけなら良いのですが、深夜に泣きながら電話をかけてきたり、とても腹の立つことをニヤニヤしながら言ってきたり、私のことや家族をバカにしたりなど、私に対してひどい対応をとってきます。そんな行動に初めは優しく対処したり、話し合いをしたりするのですが、改善されず、結果優しくするのが当たり前のようになってしまって、私が愛想を尽かして相手から離れると激高され、嫌がらせや噂を広められ、彼らに関わってしまったことでヘトヘトになってしまいます。学生の頃などは縁をぶっつり切って何を言われようが無視を決め込むことで何とかなっていましたが、社会人になり何年も経った今、そうもばかり言っていられなくなりました。恐ろしいことに、上司などにもこんな困った人はいるのです。長年こういう困った人と付き合っていくことで、初見で困ったことをする人なのか違うのかっていうのを、区別できるようにはなりました、
うん、
しかし未だに上手に交わすことができません。どうあがいても付き合わされそうになるのです。傷ついているのは分かりますが、それは〇〇さんの問題なので私にはどうすることもできませんとか、私には力量不足で助けられませんなど伝えるのですが、聞かなかったことにされます。優しく言ってもダメなので、きつく言うと今度は嫌がらせが始まります。困った人のいる会社を退職して違う会社にいたとしても、必ず一人はどこの会社にも困った人がいるものです。こういう人たちに対してどう対処していけばいいのでしょうか。また助ける素振りを見せた後で助けられないとはしごを外すのはとてもひどいことだと思うので、私は助けられない人ですとアピールする方法などありましたら教えていただきたいです。難しい相談ですみません、ペコリ絵文字。いつも相談に乗られている太田さんやミシェルさんのご意見をぜひ伺いたいと思っています。長文でも失礼いたしました。これからも皆さんの活躍を祈っています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーね、こういう人いるよね。
優しいのね。
優しいんだよね、確かにね。いや、いるのよ、なんかこうみんなのね、はけ口みたいになっちゃう人ね、いるし、なんかこの人だったら聞いてくれるんじゃないかみたいなね、そういうこうね、雰囲気が 終わりなんだろう
ね。終わりだろうね。
でもなんかさ、それ自体はさ、うん、まず第一に思うのは、うん、悪いことじゃないじゃん、うん、なんかこの話されてる中でさ、なんかその重い話をされるっていうことがこうネガティブに書いてたけどもさ、うん、重い話をされるっていうのはすごく僕はいいことだと思うし、そうだよね、でなんか純粋に仲良くしたいのならいいけどっていう表現あったけど、うん、重い話をしたいっていう感情って友人関係において僕すごく純粋なことだと思うのよ、
うんうん
うんうん、だからそういう意味では全然いいんじゃないかなと、それ自体は素敵なことだなと、うんうんうん、思うのね。そういうこと
がある人なんだろうね。
そうそうそう、そういうことだと思うのよ、うん、そういう話をしてくれるっていうのは、うんうん、けどだから大事なのはやっぱり依存されてしまうっていうことが違うっていうことで、
うんうんうん、
でまあもっと正直直球で言うと、うん、まあ舐められやすいんだと思う
のよ、うん
うん
うん、
なんかこいつだったらいけるだろうってか聞いてくれるだろ
うっていうのもある
さ、
ね、
だから要はよく言うようにさ、会話ってキャッチボールだけどさ、はい、こいつにだったら投球練習していいって思われる時ってあるじゃん、
うんうんうん、あるね、
もうなんか相手のこと壁みたいにずっと投げて、うんうんうん、この人壁なんだみたいなさ、うんうんうん、思う人って思われちゃうってあるから、だからなんかそれ舐められやすいっていうことなんだろうなっていうのをね、うんうん、まず思ったよね。でミシューさんどうですか。
僕もそうですね、うん、そう思いましたし、
あ、本
当、僕どっちかっていうと壁に なりがちな壁だと思われがちな、
舐められがちな
タイプだと思って
るんで。あ、やっぱそれはさ、わかんの？それ
分かる、
感じるもんなの？なんか自分舐められてんなとかさ。
あ、舐められてるなとはよく思うよ。
も
う本当気にはしてない、別に。
僕はもう舐められることの少なさで言ったら、うん、多分日本トップクラス。
そうだろう、ね。
経験ないわ。そういうことやっぱあるんだ。
でもそれよくもあるかもね、も
ちろん。クソムカつくじゃんね、もう。舐められてんなって思うんでしょ。
まあ、舐められてるなって思うことはあるあるあるし、でもなんか、
ね、
同じぐらいその安心感持たれてるなってい
うのは、うん、
そうだね、確かに
それはそうだ、
ね、それはすごく嬉しいし、
いや、そうそう、そこ忘れたくないよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、だからどっちもあるな、う
ん、安心して話せる相手と思って
くれてる、そうそうそう、くれてる人もいて、
あ、でもそこがさ、うん、僕で言うとさ、だから緊張させてるなって思うこともあるのがネガティブな時だけど、
うんうん、
でもやっぱり舐められないなとか、一目置かれてるなとも感じることあるじゃん。
なるほど。
で、ミシェもそういう風にさ、うんうん、安心してもらってるな、自分に対してはって思う時もあれば、これ舐められてんなって思う時もあるってこと？
まあね。
あるんだ。
あるかもね。だからやっぱその、いじられキャラみたいなところもさ、結構、
はいはいはいはい、
結構多いからさ、
うんうんうん、
あのいろんなコミュニティで、でもそのやっぱ仲良くない人とかに何かやられたりする時とかも
思ったりはするよね。確かにあるんだ。
あるある。
別に仲良くないのに、
うん、
そういういじりという
か。あるあるある。
あ、本当、うん、頑張ってんな、
ね。頑張る頑張る。全然対応するし。
ああ、なるほどね。
対応してやってんだぞって思いなが
ら。ああ、そうだよね。
うんうん、
確かに。え、でもさ、うん、ここまでにはいかないわけでしょ、この、うん、
いかない、
のりしおさんぐらいまで。それなんかあんの、うん、
それはね、あって。
あるんだ。すごいじゃん。
僕も結構のりしおさんみたいに、
舐められない力って本書けるじゃん。
舐められはする。レーダーが発達しているわけですよ。
はいはいはいはい。で、そこまでは行かせないと、
うん。そこまで行かせない方法として、うん、まあ、ポテチさんにもやったらどうかなっていうのは、まあ、ひたすらやっぱ、多分ポテチさんは、リアクションがでかいんじゃないかなって思うんですよね。その打ち明けられた時とかの。
じ
ゃあそのセンシティブな内容を打ち明けられた時に、そうなんですか、はいはいみたいな感じで言っちゃってるから、
うん、
相手も楽しくなってくるじゃないですか。それをなんか、大変ですねぐらいのノリで乗り切ると、
だから興味ないですよ、
そうそう、興味ないですよっていう感情を出すと、相手がそもそもこの人つまんねえなって思ってくれるってなると、そこまで踏み込んでも来なくなったりとか、
うんうんうん、
ね、目を見ない、うなずかないとか。
ああ、でも興味ないですよって出すのは大事だよね。
うん、最初からね。せっかくレーダーが発達してるんだったら、そう思ったら、まあ、変な人じゃない可能性もあるけど、
あ、なるほど、
ね、まあ、とりあえず自分のね、その、保身のためにも。
いや、でも確かにそれ舐められる、うん、舐められないとはまた別の話で、
うんうん、
これ、この話乗せちゃダメだなっていう時に興味な、そうそうそう、示さないっていうのはあるよね。うんう
ん、舐められた後に、今度踏み込まれるか、られないかは、うん、そこで、
なるほど、
分かれるかな。
僕もね、あの、一時期仕事してた人が陰謀論者だったのよ、うん、まあいるじゃん、これ結構センシティブな問題でさ、
うん、
社会問題にもなってるからさ、
ま
あね、すごいなかなかこうどう扱うか難しいけど、うん、なんかそのコロナも実際は風邪でみたいな感じのことを、うん、まあ言う人いるじゃん、
うんうんうん、
っていう人いて、
うんうん、
もうその人がその話始めた瞬間本当に、うん、へえも言わない、うんってだけ言って、
そうね、
もうなんか、うん、
うん、
っ てて、こう口を毎日文字にして
反論も全然
反論も全然だから、うん、うーんっていうその話はしませんよっていう感じを出すとさ、やっぱしなくなるもん。
そう、わかるわかる、うん、しなくなる。
だからそれってやっぱ伝わるから、うんうん、確かにその話広げさせませんけどねっていう感じは一つあるよね、
うんうん、絶対質問しちゃダメ。
あ、うん、でもさ一方でさ、この重い話周りのことってさ、うん、別にさっきも言ったように別に打ち解ける上で一個大事だったりもするわけじゃん、ね、で、うんうん、実際にそういう風にさ、うん、親友のようになってほしいとつきまとってくるっていうさ、うんうんうんうん、まあだからそれぐらい相手にとったらそこのつきまとってくるのは良くないけど、うんうんうんうん、相手にとったらすごくこう嬉しかった体験なわけじゃん、ね、だからそういうことができるのはいいと思うんだけど、うんうん、でもなんかやっぱり興味のなさをどう示すかなんだろうね。
そうだね。
だから僕も言うなれば、うん、ね、こういうこと自分で言うのも嫌だけど、うん、なんか誘いづらいって結構言われるわけ、
うん、
僕って、
うんうんうん、
要するに忙しそうとか、
うんうんうん、
なんかまあ思われてるんだけど、うんうんうん、そう思わせないとなと思うもん、
うん、
って思ってやってるところある、
うんうんうん、あ、分かる分かる、
うんうん、あるよね、うんうん、じゃないとだからもっと来るなとかってあるから、うん、それなんだろう、自分大事にできてないと誰のことも大事にできないからさ、うん、一番優先は自分のキャパシティを守ることじゃん、うん、って思うとやっぱりね限界あるから。
そうだよね。
なんかこうちゃんと親身に相対してる時は聞くけども、うんうん、それがなんか長引かせて自分が疲れそうだったら、
うん、
あ、ちょっと無理だわ、いけないわとか、うんうん、なんか距離をうまく取るっていう風にしないと、
ね、そこがでも多分ね難しいってことなんだろうね。
そう、
後で離れようとすると嫌がらせが始まるっていう風に、ね、う
でもなんかさ、そのさ、はっきり言ってるとは言ってるじゃん、うん、傷ついて
る。あ、まあね、確かに。
でもね、それだったら普通そうならないはずだから、多分タイミングなんだよね、うん、もうだから大ごとになって、
うん、
激依存になってから、うんうんうん、もうやめてください、私は力量不足で助けられませんとか言ってんのかなと思った。だってそれさ、これ早々にさ、うん、いや実は私なんか旦那が、あ、ちょっと待ってください、
うん、
僕ねそういう話助けられないですとか言ってたら絶対言ってこないじゃん。
怖
怖いでしょ。怖いし、怖いけど、でもそれやってたら絶対言ってはこない。
それはね、それ言うの
も
ずいけど、
うん、でもこれこうしろっていうことじゃなくて、例えの話、なんかそれぐらい早々言ってたら言ってこないはずだから、
う
ん、
そうだね、
多分言ってるとは言ってるけど、これかなりもう、うん、ことが限界になったタイミングで言ってるんだと思うから、
そうだね、
もっと序盤で、あ、うん、私もうそれ以上聞きたくないですよとか、うん、もしくはちょっとその余裕ないですよっていう感じ、うんうん、だからなんか余裕ないっていうことをもっと言った方がいいよね、
うんうんうん、そうだね、う
ん、確かに、なんか自分ちょっと今忙しくてとか、うん、なんか今仕事頑張りたい時で、
うんうん、
でそれ言って分かってくれないやつなんかもうクソだから、
うん、
友達じゃないから、うんうん、ちょっとね今月とかこの3ヶ月ぐらいは今こういうこと頑張りたくて、
うんうん、
あんまり新しい人に会ったりできないんだよねとか、
うんうんう
ん、なんか僕だったら言ったりするし、うんうんうん、誘われてもね、
うんうんうん
うん、なんかちょっと今はこういう時期で会えないんだよねって、
忙しくて、
そうそう、ね、でもそれはさいいじゃん、
うん、
だからそういう風にちゃんと自分が興味はない、もしくはちょっと今しんどいとか、うん、余裕がないっていうことを言っていけばいい、
そうだね、
だけだから、うん、なんかそれを多分やってないんじゃないかなとは思うよね、
うん、そうだね、うん、さっき依存先って言ってたけどさ、うん、別の依存先に夢中にさせるとかもね、なんかそのなんかそのラジオをお悩み相談ラジオを紹介してみるとか、
あ、こういうの聞いてみたらとかね、
とか、またそのカウンセリングとかさ、
ね、あ、それあるよね、
結構そういうのって私の知り合いで行った人いて、解決じゃないけどなんかこう落ち着いた人とか
見るよ、いや、それはあるね、
っていうのはね、
それいいね、
うん、
確かにそれいいね、
うんうん、
それいいかも。まあよく僕ら言ってるけど、あの依存先の分散が自立であるっていう思想、
うん、
すっごい好きじゃん、うん、
好き大好き
いやでも本当にそうだから、なんか分散させに行くっていうのはあるよね、
うんうんうん、
こういうの行ってみたらとか、う
ん、なんかいろんなところに投稿してみたらとか、
う
ん、どっか
でその時に、いやでもあなたに聞いてほしいんだよねって言ったら、うん、いやちょっと、うん、聞きたい、できるだけ聞きたいとか寄り添いたいっていうのは思うんだけど、うんうんうんうん、ちょっとねここ最近自分も余裕がなくてとかっていうのを言ったらいいだけだから、
う
ん
う
ん、
だね、ただ言ったら言うだけだとさっきみたいにその嫌がらせとかになっちゃうかもしれないけど、そういう依存先の他の提案とかを
そうね、
セットにするといいのかもしれない、
うんうんうん、でも嫌がらせはさっきも言ったようにことがもうさやばくなってからやってるからそうなってるんだと思うから、
まあね、う
ん、そうだね、序盤にちゃんとそのなんかそこまでは寄り添えないですよっていうことは示しとかないといけないとは思う、
うんうん、そうね、 でもそうか、もうすでに嫌がらせとかも困った状態の人たちが何人かいるっていうことだもんね。そういう人たちだけ集めてパーティー開くって当日ずらかるみたいな
お前らでやってと
そうそうそうそう
できねえわ後で殺されるじゃんでもさ、なんかこの人が書いてるようにさ、うん、プライベートは別にもうずらかればいい、まあ
ね、ずらかればいいから、
うん、なんか仕事なんだろうね。
だから同じコミュニティの誰かに相談するっていうことはしないとだけど、
うん、それは仕事において
、例えば仕事だ
ってこと、あ、仕事でも、ね、
上司だったらその本当上司とかだし、その逃げられない場所だったら、うん、
どうなんだろう、嫌がらせが始まります、どうなんだろうな、これさ、いやでもなんかめちゃくちゃ、なんか例えばさっきのさ、この例で挙げてるように、うん、親が頻繁日の加算してお金を返すことになった人とか、うん、自己破産してる人とか、うん、給料すべてパチンコに使ってしまうとか書いてるけど、うんうんうん、これ一人一人なのか、なんか結局二人ぐらいの話なのかとかにもあるじゃん。
あ、まあね、
だからなんかこうさ、うん、なんだろうな、結構ショック体験とか、これ否定したいわけじゃないんだけど、うん、やっぱ大きい体験があると、うん、なんか全部そうだみたいな感じで思っちゃうと思うんだけどさ、うんうんうん、必ずそんなことないし、うん、その嫌がらせばっかりしてくる人でもないと思うしね、
うん
うん、うん、だからなんかあんまりこう不安になりすぎず、なんでそんな引き寄せちゃうんだろう、なんかお払い行かなきゃなのかもとか、まあお払いは僕なんだろうな、いいと思うんだけど、なんだろう、そういう自分の中でね、なんだろう、スピリチュアルなものとかオカルティックなものさ、オカルティックなものと思いながら消費するって僕はすごいいいと思ってるから、
まあでも一つのリラックス効果もあるだろうし、
だから中でね、やればいいと思うんだけど、でもなんかその自分がこうなってる理由をさ、なんか非科学的なものであるとかさ、自分はそういう運命なんだとか思っていかないのが、やっぱ、
うんうんうん、
そんなはずないからいいと思ってて、うんうんうん、だからやっぱりちゃんと序盤から示していく、自分に余裕がないっていうこととか、うんうん、ちょっとそこまではなんか今相手を否定するというよりも今自分にそこまではできないっていうことをさ、うんうん、示していったりすると、多分そこまで大ごとにならないことの方が多いと思うから、
うんうんうん、
基本はいいと思う、
うん
う
ん
うん、ただ今回の話でやっぱ厄介なのはさ、この人も書いてらっしゃる通り、
うん、
会社でそういう人間関係起きる問題はあるよね、
うん、そうね、
うん、
健全じゃないよね、
うん、そうだから、まあ、うん、広く言えば上司と合わないとも言えるかもしれないし、
うんうん、
まあ、もっと言うと上司の自分に対する接し方がおかしいとかっていうケースもあると思うし、今回はそうだと思うんだけど、えどうしてんの、なんかどうしてる、僕さ会社2年で辞めてるから、
あ、そっかそっか、
うん、しその後関わってた会社なんか人間関係でそんな苦しむことはなかったからさ、どうなの、ミシェルとかなんかどうだったの。
そうね、まあ、でも僕自身じゃないけど、前の前ぐらい職場の時に、それでまあ、問題な人がいて一人、
ほうほう、コミュニケーション
的にね、
うんうんうん、
ただそれはなんかそのそこを解決するために、
うん、
その人自身その、まあ、被害者じゃないけど嫌、
うんうん、
だなってなってる人が、あの周りに相談をして、
ほう、あ、そうなんだ、
でその
さらにそれは別の偉い人とか
って、そうそうそうそう、あ、で別の偉い人はどうしたかっていうと、もう呼び出して、
うん、へ
え、でそれ改善したんですよ、すごく、
あ、へえ、
だからその改善する人のこう何だろう、あの聞き分けの良さっていうかもあると思うし、だからちゃんと言えば伝わるみたいな人だったら本当に言えば伝わる、まあでもその伝える側のコミュ力みたいなのも多分
あるよね、
調整力みたいなのもあるから何とも言えないけど、そういう人がもしいるんだったら、まあ、
なるほど、え、それはグループ面談みたいなことをしたってこと、
なんかね2対1ぐらいで話してましたね、
確か、はあはあはあ、うん、なるほど、
うんうん、
そのだから3人で話
すとか、そうそうそうそうそう、
でこうしないかとか、これ変えられないのか、
う
ん
う
ん、みたいな、
でも3人っていうのはその、うん、嫌だなってなってる人は除いて、
あ、本当に、それすごいね、
偉い人&プチ偉い人&その問題と言われている人、
あ、そう
っていう感じでなんか話してた、詳細はちょっと覚えてないですけど、
それすごいね、そうなんだ、うん、
でもそれは、うん、見てる分にはすごく改善されたと思った、コミュニケーション、
いやだからさ、そういうさ、うん、いい上司とか、うん、いいさらなる上の人がいるかどうか問題
あるよね、まあ、その人は本当にまあ良かったから
なんか本当に組織が死んでる会社って正直あるじゃん、
うんうんうんうん、
なんかそんないい会社ばっかりじゃないからさ、ね、組織が生きてる会社だったらさ、うん、そういうヒューマンエラーが起きた時、うん、まあ、個人のヒューマンエラーが起きた時に解決する策が必ずあるじゃん、うん、例えば相談センターがあったりとか、ね、大手だったら、うんうんうん、もしくは本当に他の人に相談できたりとかあるけど、うん、組織死んでるとヒューマンエラーを回収できないからさ、
そうだね、
だからこういうことが起きた時にも、うん、なんかどこにも言えないとか言ったところでもっと問題になっちゃうとかさ、さらに炎上しちゃうみたいなケースがあるから、うん、それはもう転職だよね。
そうだね。
でこの人はさ、転職してもいるのですって書いてるけど、いや何社したとも思うしさ、まあ、なんか何社もしろとは言わないけど、やっぱちょっとなんか前科昔こうっていうか、なんか強いというかさ、うん、一つのことを広く見すぎちゃってる、うんうんうん、でもそういう時あるから、それを否定したいわけじゃないんだけど、やっぱ辛いとそうなっちゃうから、でもそんなことないと思うよって言いたいというかね、うんうん、
どこにでもいるとしても、
うん、
環境はやっぱ違う、
環境はそうそうそうそう、
いいところでいい環境でいるのか
なのよ、
なのによるもん
ね、ヤバ環境でいるのかで全然違うじゃん、
うん、
ヤバ環境で出会ったらもうなんか変えようないから組織が、
う
ん、
そうだね、
うん、
変えたいところではあるけどね、
うん、だからまあ、うん、ファーストステップはやっぱり別の上司で相談できる人、 それを解決できうるような人がいればいいなと思うよね、それがいない組織あるからね、でもそれはね知ってるね、見てきたねこれまでも
ね、そっか、
うん、あるよあるよ、うん、だからそこはちょっとこの人の会社がどうなのかっていうところは、うんうんうん、大変だなと思うけど、まあ本当に海苔塩ポテチ食って頑張ろうぜ、
そうだぜ、
本当に
そう思う。マイゼ、うん、ポテチ。
そう思う。だからやっぱりまずは、うん、まあ、上司のことは別の人に相談できたらいいし、うん、自分自身が舐められやすいってことに関しては、うん、要はその壁みたいに思われちゃってるから、うん、自分が人であるってことをもっと示した方がいい。
うん
うん、いや自分も今こういうことでちょっとこうなんですよねとか、
うんうん、
自分の余裕がどれぐらいかとか。うん、なんか示していった方がいい。でなんか断りきれない人の良さとか僕は素敵なことだと思うから、うん、なんだろう、もっと強くなれとかっていうことはあんま思わないけど、
うん、
けどでもなんか自分をもっと大切にしていいのは当然のことだから、うん、まずその視点に立つ、
ね、
なんかこの人以上に自分はまず自分を大切にしていいんだっていう視点で、そう思った時にちょっとそこまでは今できないかもしれないですとか、うん、そこまではっきり行く前にもなんかちょっと何回もお茶誘われるようだ、
うん、
この前の話の続きしないとか、うん、どこどこ行かないと言われても、あ、ちょっと今厳しいですねとか、うん、ちょっとまた余裕できたら言いますとか言うとか、うんうんうん、っていうことをしていいんだっていうことをまず知ってほしいなっていうのは思うかな、
うんうん、することが別に冷たいとかじゃない、
いや冷たいって映ることあるよ、でもそれ関係ないのよ、まあ、
そうね、
そう、そうじゃなくて、うん、単純にあなたがあなたを大事にすることが一番大事だから、
まあね、
冷たいって思われたらはいっていいのよ別に
いいのか、
うん、いやショックだよ、僕も冷たいって人に思われるのとか苦手だから、
うん、
いやだけど確かにミシェルとかね温かそうに見えて誰より冷たい、
うん、本当にすぐねそういうこと言うんですこの人はこういう場所で
氷みたいな人間だもんねあんたってね、
違います違いますって自分で言うのも、ね、もうどんどんどんどんなんかハマっちゃうじゃん、
確かに、ね、
それでもねちょっと冷たいって呼ばれるのやっぱね、うん、ちょっと悲しいよね、
悲しいわ、だからそれ悲しいけど、うん、でも自分は大事にした方がいいから、うんうんうん、何よりね、
そうね、
うんうん、そこをしていいんだっていうことは
そうです、
ちょっと
しましょう、
知ってたらいいんじゃないかなと思う、はい、うん、じゃないと結局こういう風に結果的にね、
うん、
私だけ割り食ってるって思っちゃったりとか、
うん、感じちゃうからね、
そう、
そういう風に
私だけなんか不幸なんだとか、うん、運が悪いとか思ってっちゃうけど、
うんう
ん、いやそれって元をたどるとあなたがもっとあなたを大事にしてないからだよってい
う
のもあると思うのね、
うんうんうん、
もちろんそれだけじゃないよ、うん、しかも今回のこと悪いのはこのあなたじゃないし、うん、のりしおちゃんじゃないし、
そうそうそう、
周りの人なんだけど、うんうん、でも発端っていうかさ、それを生み出す種になってるのがのりしおちゃんであることはあるかもしれないから、
うんうんうん、
だからやっぱりもっとね、うんうん、自分を大事にして、
うん、
うん、その自分を大事にしたいということをね、
うん、
伝えていけばいいんじゃないかなというふうに思うかな、
そうですね、
うん、はい、
はい、そんなところでしょうか、
そんなところです、
おまとめいただいて
すいません、
時間もね時間ですので、もうまた、う
ん、大事にしようぜ、はい、お互いのりしおポテチ5マジで
食いてー、
はい、ちょっとこの番組あの 皆さんいつも言ってますがお悩み待ってますんで、
はい、
ご投稿いただくときは、番組の概要欄のところにリンクが貼ってますのでそちらからご応募いただくか、もしくは info.arimi@gmail.com、 アリミは ARIMI ですね、そちらの方から送っていただく場合でも構いません。で、ニックネームとかは書けると思いますが、年齢とかご住所に関してはちょっと気になるよって方は書かなくても大丈夫ですし、うん、とにかくご相談内容をできればしっかり長文で書いていただく方が分かりやすいので相談に乗りやすいのでくれたらなと思います。でも相談だけじゃなくて、私たち送迎にすごくこうねライバル心を燃やしているのであれぐらいあれぐらいって言ったら番組に失礼だな、まあ、とにかくカジュアルな悩みとかっていうよりもなんか僕らと話したいこととか僕らに聞きたいこととかでも何でもいいので送っていただけたらとも思ってますんで、うん、そういったも投稿もお待ちしてます。
もちろん、はい、真面目な相談でもも
ちろん、はい、もちろんです。そういうので
やってもいいです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ます
ところで今日は終わりにしたいと思いますので、
はい、
またね聞いてくださいね。
はい、
じゃあ皆さん良い日をお過ごしください。
はい、
これ5時だけど、じゃあね
ー。やる気ありみの太田でした。
やる気ありみでした。
さようなら。